新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ボナネーということで、ワンヤのサバニャンでございます。いつもご視聴ありがとうございます。今日はお休み、1月1日祝日でございます。12月の31日の怒涛の最終日が終わり、ゆっくりさせていただいております。12月31日は一番1年の中で忙しい日でして、サンジル店はなんと250人ほどのお客様が1日で来てくださいました。ありがたい。600本ぐらいですかね、売れたんですけども、日本酒も売れましたよ。あと、まあ、ワインはもちろん、そしてシードル、ビール、ノンアルコールのドリンクなどなど含めまして、まあ、全部で600本ほどカウントしたら売れてたんですけども、まあ31日はね、ありがたいことに普段から来てくださってるお客様ばかりが来てくださって、そして31日に2回来る人もいた。友達たちと大騒ぎする31日のカウントダウン、そして、まあ、友達たちとご飯を食べたりとか、あと、まあ、私なんかは、まあ、お家でね、ゆっくりと夫と一緒に柿とシャンパンとフォアグラなんていうちょっと贅沢をさせていただいたりなんかして、12月31日から1日に変わる時はですね、もう皆さん大騒ぎで、アパートの後ろの窓を開けたらもう歓声がわーみたいな、キャーとか、なんかよくわからない叫び声で溢れてまして、あと窓からですね、花火を打ち上げる、ちょっと危ないんですけど、そういう方たちもいるので、パンパンパンパンっていうね、賑やかな音がずっと朝の、まあ、4時とか5時ぐらいまでね、なってるんですけども、まあ、そういう賑やかなのも落ち着くのが、まあ、だいたい朝5時ぐらいで、その後にはまあ皆さん多分ね、疲れてね、寝てらっしゃるのか、まあ、静かな1月1日でございます。まあ、どこもお休みしてらっしゃいますし、あと、まあ、カフェとかね、ちょっと空いてたりするところもあるんですけど、基本的にみんなお休みの日です。サンジェル店にはですね、若いお客さんが結構多いんですけども、日本酒飲みたいなっていう方が31日増えたなという印象がありました。今までは柚子のお酒とか梅酒とかを好んで飲む方が多かったんですが、普通の日本酒にチャレンジしたみたいっていう方も多くて、そして私が女の子っていうのもあるかもしれないんですけども、まあ、女の子のお客さんもね、結構多いんですよ。で、日本酒ちょっとみんなで飲んでみたいなっていうのを何件かあったんですよね。そして、初心者と言いますか、まあ、皆さんこう軽く飲みたいかなと思って、よくね、軽いものから進めてるんですけども、 そこそこもうなんかいろいろ、もう全部うちにあるセレクション飲んだっていう強者もいたりするんですが、新しく日本酒飲んでみたいなっていう若い女の子2人っていうのが結構新鮮で、でもそれが1組じゃなかったんですよ。何組かあったので、どういうパーティーをやろうとしてるのかなっていう感じで覗いてみたくなりましたけどね。 みんなどんな反応をしているんだろうか。あと厚感にして飲んでみたいっていう方もいらっしゃって、でもどうやって温めたらいいのみたいな話もするんですよね。直接鍋に入れて温めるんじゃないんだよねみたいな、やっぱりそういうふうに思ってる方がいらっしゃるっていうのは、やっぱりその晩鐘っていう赤ワインの中に、オレンジとかレモンとか、あとシナモンとかお砂糖を入れて飲むね、晩鐘を作るイメージがあるみたいで、その晩鐘じゃなくホットワインってやつね、晩鐘ってね、それと一緒で酒鐘もその鍋に入れて直接温めると思ってる人が意外と多いのかっていうことが分かったんですよ。そしてどこの誰に教わったんだか分かんないんですけども、酒鐘ってそのいわゆるあんまり品質の良くないものを温めて飲むんだよねっていうのもあって言われたんですけど、まあ今はちょっと違って、なんか美味しいものの方が酒醤に向いてるんだよねみたいな話も軽くお勧めした時にしたんですけども、まあふーんって感じでちょっと軽く会話をしました。まあなんかね、2026年はちょっとなんかこうデギスタションみたいなことをもうちょっと増やしてみようかなと思いましたね。まあ思ってるんですけどね。日曜日の夜にちっちゃい講座みたいなのをしようかなと、まあそんなに難しくないというか、まあ日曜日の夜なんてね、もうどこも空いてないので、まあ夕方の5時ぐらいから、まあ、7時ぐらいまでのなんとなくアペロの時間に少しみんなで、まあ日本酒とかあとワインの勉強会じゃない、勉強会ってほど勉強じゃないんだけど、まあね、飲む機会を作るといいますか、そういうのをやってみたいなと思ってるんですよね。2026年、ひしひしと感じている空気としてはですね、皆さん自分で選べるようになりたい欲っていうのがやっぱりあるなと、まあ、それは分からんでもないんですよね。確かに今レストランとかに行っても専門の知識を持ってる方が結構やっぱりサービスマンの中でも少ないっていうのは、もうプロの方たちがね働けるような状況になってないっていうのもあって、結構その学生ちゃんたちがアルバイトでホールサービスをやっていたりする店の方が今は多いんですね。そして、まあ、日本酒に関してももちろんプロの人でもちょっとまだね、あの一握りの方しかいないかなって感じがするので、いやそれだったらお客さんというか、まあ、自分がお客さんで行った時に自分で選べる力をつけておけば、もう少しお食事に行った時とかね、あとまあワイン屋さんに行った時に自分で選べる力があるともっと楽しくなるのかなっていうのがあって、まあそういうところをちょっとなんかこうブラッシュアップアップデートっていうんですか、まあなんかこうちょっと押し上げていきたいなみたいなことをちょっと思って、まあ、お手伝いしてあげたいなと勝手に思ってるんですけどもまあでもね、ワイン講座っていうのを、まあ、試しにちょっとやったことはあるんですけども、需要としてはプレゼント需要が多いっていうか、その誰かにプレゼントを考える、あワインのなんかデジタシオンのなんかこう教室の 受ける受講チケットみたいなんていうのかな、そういうものを思う方が結構いらっしゃる。まあそういうお問い合わせも多く、そのものじゃなくて、なんかこう経験っていうのをプレゼントするっていうのがちょっと増えてくるのかなっていう気がしているんですね。ただまあ主催者としてはですね、ワイン講座をするにあたって、まあどういう、なんて言うんだろう、利益があるかと言いますと、まあ信頼度が上がる。そしてまあワイン、でもそのワイン講座とに何か置けた後にまた頻繁にワインを買いに来てくれる方も一部はいる。でももう本当にその一回きりっていう方もいらっしゃる。ただまあ私はこうワイン講座をやった時はどっちかというとこう本当にサービス精神でやってると言いますか、まあ楽しんでいただければまあいいかなと。でそういうところがですね、なんかこう記憶っていうところにつながっていくかなと。楽しかった。ワインを飲んでいろいろちょっと知って楽しかった。全然知らない人と共有できたっていう、そういうところがやはり魅力なのかなと思っているんですね。そしてまあ今年最後、まあ今年、まあ去年ですね、2025年最後に思ったことっていうのは、レストランの機能は人と集まる共有の場所といいますか、パブリックスペース、人間と触れる、人と会うっていうのが目的っていうのがまあ今主なのかなと思ったりしますね。なのでこうご飯を食べに行くとか飲みに行くとかそこじゃないような前ほどはそこじゃないような気もしていて、そこがやっぱりレストランとかやってる方たちも少し意識を変えていく行った方がいいんじゃないかなとかって思ったりしています。例えばテーブルとかでもみんなで集まれるテーブルの配置とか、その一方を一人で来るっていう、そのいわゆる集まるか一人かっていう、なんかそういうところが、そういう二つのね大きいお客さんが増えて出るのかなと。ただね、私も最近レストラン働いてるところから随分離れているので、現場では実際どうなのかなっていうのはあまりわからないんですけども、まあでもやっぱりそのワイン講座やってほしいとかなんかそういうことを言われて、そこからずっといろいろ今そのお客さんとしてレストランやバーに行った時の状況を考えたら、まあ確かにどういうことをみんな知ったら楽しくワインを選べるかなと。プロであるね私でも、例えばそのレストランに行った時にワインリストを見た時に全部わかるかっつったら、まあ、そういうわけではない。でそこを今どんな感じの味になってるのかなの想像ぐらいは大きくつくんですけども、まあでもねやっぱり実際飲んでみると違うかったりとかするから、そこやっぱりちょっとなんかこうね、そのワインリストと自分の思ってるイメージとの距離が近いと、まあ、嬉しいんですけども、まあ、全部が全部そういうわけではないので、まあね一期一会の感じでレストランに行ってご飯を食べる、まあそこは、まあ、気に入ったらね頻繁に行くかとは思うんですが、まあこのご時世そんなレストランでね何度も行くような ね、なんかそういう経済力っていうのはなかなか難しいのかなと思ったりするので、まあ皆さんカフェに行ったりとかねすることの方が多くなってると思いますし、あとまあカーブコップでワインを買って自分でトレトゥールに行ったりとかフロマジュリーに行ったりとか美味しいパン屋さんに行ったりとかで、こう自分でねこうレストラン的なことをセッティングをしてできる人たちも増えてると思うし、ビジュアルの面でもねやっぱりもう携帯電話パッて開いたらかっこいいテーブルセッティングとかおしゃれなテーブルセッティングのことは本当に目で学べる時代にもなってきていますからね。あとはまあなんだろう、経験とかやっぱりワインの知識っていうのはちょっとお手伝いが欲しい分野なのかなと思ったりしますね。でもそういう時にどういうことがやっぱり皆さん知りたいかっていうところがちょっと私はなんとなく異次元の世界に暮らしているのでそこのつかみがねちょっとまだわかんないんですけども、何かこう有益なね講座ができたらいいなと思っているんですが、まあそれはグループによりけりっていうのもあるかなっていうのもありますね、うん。まあ、ナチュラルワイン専門店ではあるんですが、まあ、ナチュラルワインの知識だけじゃないところももう少し話ができるようになっとかないとね、うん、となってくるとまあボキャブラリーがまた必要になってくるので、またね本読んだりとかしてるんですが、なかなか多言語でいろいろ説明するっていうのは伝わってるんだか伝わってないんだかね難しいところなんですが、まあその分自分私のこの頼りない先生な分自分で答えを見つけ出す人たちも多いのではと思ったりもします生徒に甘えるというか、まあ、そういうところはありますね、うん。という感じで2026年は経験を売るっていうことをやっていきたいなと思っております、まあ、経験っていうのは目に見えないけど、それを経験という目に見えないものを得るためにいろいろセッティングをしないといけないというね、そのセッティング係ですね私はね、うん、そういうことをやっていきたいなと思っております。まあ2026年の抱負を語り、そしてまた日本行きたいなね、日本行けるかな今年。いやでも今年はねちょっと行ったことのないイタリアに行ってみようかなと思ってたりもしてまして、まああのイタリア近いんでね1時間半ぐらいで多分飛行機乗ったら行ける距離なので、まあ今年はちょっと日本行かずにイタリア行ってみようかなと思ってます、夏ね、うん。日々のねお仕事をコツコツしながら、まあたどり着けるところに行ければ、まあそれでいいのかなって感じです、うん。もうあんまりね目標とか立てて頑張りすぎるっていうのはねもう やめましたなので、まあコツコツと目の前にある毎日を大事に過ごしていいところに行きつければいいかなみたいなぐらいの、スタンスで歩んでいきたいと思っております。まあそんな中でまあいろんな方と出会えたりとかするのかなみたいな、そういうちょっとお散歩のような2026年を、過ごしてですね。あとまあ大好きな写真とかももっといろいろ撮っていきたいなと思いますし、まあ文章ももうちょっと書いていきたいなとか。そんな風にも思いますし、いろいろ本も読みたいし、結構ねそういう活力が もんもんと、もんもんと、もりもりと湧いてますので、頑張っていきたいと思います。それでは、私もどうぞよろしくお願いします。サバニャンでした。メッシー、チャオ。